第31回 FMC ゆく年来る年、今回のテーマは密室ラジオトーク。皆さんからのラジオに関する熱いメッセージお待ちしています。もう延長に入ってるんですけど、ちょっとビールでも開けてですね、ちょっとこう、
あ、 CM だな。
シズル感満点で、札幌、札幌黒ラベルを、
泡の音が、
泡ばっかりだった、ということでございまして、もう延長です。
はい、
はい、お便りがまだまだ、もう本当に今回すごいです。鹿児島県霧島市からいただきました。43歳中学教諭、ラジオネーム元トカラ在住アッキー。
ありがとうございます。
ラジオの思い出といえば、受験勉強をしながらよく聞いていたミリオンナイツ、ジェットストリーム、うん、その後布団の中でイヤホンをつけてオールナイトニッポン、うん、そしていつの間にか朝の3時になり寝なきゃと焦った歌うヘッドライト、
そう
ラジオに育てられたと言ったら言い過ぎでしょうか。振り返るとラジオにはかなりお世話になったなと思っています。さらに振り返ると、小学生の時学研の付録で FM トランスミッターがついてきた時から遅なのと、家のラジオといってもでっかいレコードプレイヤーですが、に庭先から自分の声を送信し、すっごく、感動したのを覚えています。初めて自分で放送をした瞬間でした。貴重な瞬間ですね。それから20年経ち、誰でも気軽に動画配信できる時代になるから驚きです。思い出はつきませんが、新年も楽しく拝聴しますのでよろしくお願いいたします、ということでございます。夜間飛行のお供をいたしましたパイロットは私、ジョー達也でした、というふうに書いてあります。まあね、ジェットストリームぐらいこうなんかかっちりとしたこうスマートな番組はまあないですよ、やっぱり。ただもちろんね、いろんな歴代のね、方々がいろいろいますけど、今ね、まだ大沢たかおさんがやってるんですかね。
多分そうだと思います。
悪くないんですけど、なんかこうちょっとソフトすぎるよね、
重低音がね、
ないよね、なんかね。でやっぱり上達也先生がやっぱり夜間飛行のっていうねやっぱりあれはもうたまらないですね。
多分聞いたことないですね、上さんのやつ。
あ、そう。でもほら、いっぱいソフトがあるじゃん、ラジオ、CD とかが出てるじゃない。だからそれで聞けますけど、
そっかそっか、年が違う。
多分イブマサトウだ
った。もともと偽物だったね、ジェットストリップってやつですね。あの偽物がまさか本家になるとは夢にも思う。まあ言ってみれば、偽肛門やってたやつがみんなあの肛門様になるのと一緒だよねあれは。上達也さんっていうのは、声優でもあり、グレゴリー・ペックの声だとかもやってた人なので、だからローマの休日ね、はもう上達也さんですよ。
この人おいくつですか？
アッキーさんですか？
はい、
43歳。
ああ、
はい。
確かに歌うヘッドライトが流れると早く寝なきゃと思ってます。
歌うヘッドライト、コックピットのあなたへ。
なんかあそこから急になんかトーンが違いますよね。
さあ、放送局違うから。
そうそう。
地方ではね、だから3時まではオールナイトニッポンの第1部でしょ。うん、で第2部を取らずに、TBS から歌うヘッドライトって、昔は違ったの。昔2部までやってたのよ、熊本でも。
それをもうすぐ歌うヘッドライト、ね。でおはようございますって言うじゃないですか、女性の人が。
タタタタラタタタタラタラタラタラタラタタタタドゥドゥドゥドゥンってやつね。
そうそう。
いすゞ自動車がお送りするね、生ワイド番組。
あれ、トラックの運転手でできるってですよね。
そうだよ、
ね。
午前4時の聞き物コーナー、国道3号線久留米の丸干しラーメンの田中さんとかって言ったら、はい、田中です。今日はどなたか、電話口に出てくださいますか？はい、南国運送の山下さんですね。はい、変わってみますとかって。あ、もしもし、はい、 はい、今生鮮食品を今積んで、走っておりまして、今ちょっとラーメン休憩をしとったところですとかっていう、もうそういうのがもう続々来ましたね。
おはようございますよじゃないですか。
おはようございますです。
もうあもう朝になるとか思って早く寝なきゃと思った。
最後は行ってらっしゃいだから。
あそう
。日が昇る空が燃えるだよ。
そこまで
聞いて
ないから。
世界が目覚める。
最後あれ2時間番組ですか。
2時間。元気に行こう。元気に行こう夜明けの仲間たちだよ。
あれ今はもうアリオラントですか。
今
は
終わった
やってる、
やってるも
ん、やってるんだ。
あれやってたあれあれあそう
あじゃあまだ聞けるんだ。
あそうなんだ。俺も特になんか違う番組になったと思うそれは。
あそうなんだ。聞けるのか。
いや知らない俺。
やってます
あそう。あだからほら文化放送があの橋で歌謡曲っていうあの日野がやってたやつ、日野自動車、
でこれも日野でしょ。
これはいすず。
あの音楽がいいですよね。テレレーンテレレーンテレレンテンテンテン
テレレーンテレレーンテレレンテンテンテン。
あの CM のこれ
テテンテンテンテンテンテレランだろ
テンテンテンテンテンテンテンテン。そう
まあそれのパロディーならうちであるんですけどね。
ありましたっけ。
あるよ俺が作ったのが。
あそうでした。聞いたことないよ。
嘘やん。
聞いたことある。パロディーないよね。
嘘やろ、
ないよね。
ちゃんとバッチリ作ったのがあるぞ。
いやバッチリのない聞いたことないような気がする。
デリヘル城を運んで送迎車は休めませんってやつ
あったかな。
これ聞いたことない。
分からんな。
あれ
まあいいや。
続いてもう一ついきますね。福岡県宮間市からいただきました。43歳団体職員ラジオネームクイズオペラ座の夜。
ありがとうございます。
はい、私がドハマりしていた番組は福岡 RKB ラジオハイハイハイでございます。もうラジオネームがもろだからね。初代パーソナリティ山崎銀之丞さんのファンが多いこの番組ですが、私にとっては2代目、パーソナリティの足立秀也さんの頃が抜群でした。特にクイズオペラ座の夜、チャンプルーユニット、久しぶりに聞いた俺、チャンプルーユニット、ソニックブーム、ショッツルユニット、ジャンバラヤユニットなど3時間の番組をゾーニングした構成はとってもクールでした。前例に縛られない大胆な構成を断行した伝説のディレクター唐沢寛氏を私は28年以上今も尊敬し続けています。待つ風ください。抽選です。
そうなんだ。何ですかその何かに入ってた。
はい、何ですか。
その何ですか。
夜9時から始まるんですよ、はい、でこう9時台10時台、11時台というふうに、はい、それをこうゾーニングしてあのコーナーの色分けをしていったんですよ、はいはい、で曜日ごとにその9時台だったらその、まずチャンプルユニット、
チャンプル
に、まあ適当なんですよ別に、あのゴーヤチャンプルのチャンプル、ね、でショッツルはショッツルってあの魚醤ね、でジャンバラやってあの炊き込みご飯があるでしょ、でそんだけの話で、言葉はどうでもよくてただゾーニングしたんです、でその中にいろんなこのクイズオペラ座の夜とか、全然なんかあのオペラ座の怪人をヒントにしただけでちょっと重々しい効果音を出して、何番の問題を選びますかとかってこう、あの聴取者参加型なんで、3番とか言うと3番ですね、ガチャンと音がドーンと音がして、でもう問題決まってるんですよ最初。何番って言おうがもう問題決まってるんですよ。
同じ
よ、そういうのをこうやって、いましたね。懐かしいですね。私が担当していたのは、最初は木金で、途中から水も入って水木金になったんですよ。水木金はやってました、
ね、月曜から金曜までですか。
そうです。月火はあのタニアンって言って女性ディレクターがやってて、であのタニアンとあのその足立入谷氏が仲が悪くて
そこはいい
です。もう大変で、もう最初いたあの別なあのイエちゃんってディレクターがいて、で、イエちゃんとあの足立さんが喧嘩して
喧嘩だらけじゃない
それでまあまあまあって割って入って、気がついたら俺が一番漁夫の言ってたんですけどまあそういう大変な番組だったんですよ、懐かしいですね、もう二度とこの放送局では仕事したくないですね。
そうなんだ。
もうあのご紹介を受けて仕方なくあの昨年ちょっとあの顔合わせに行ったんですよ。もう嫌で、うん、でもうここだけの話だけど、夕方の番組決まってたんだけど俺逃げたんだよ。俺あの夕方 の, あのやってる向こう の, あのこの RKB のテレビ番組の仕事が決まったの、うんね、決まったのをあの俺から断ったの。ということがありました。続いては今どこら辺なんですかね。番組がもうすでに普通だったら終わってる時間なんですけど、ね、今もう延長戦に入っております、
はい。
何が起きるのかもうよくわからない状態で今やっておりますが、続いてはですね、そうか、
電話だよ
新年メッセージ電話がつながりました。どなたからの電話でしょうか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。阿波ひろこです。
新年一発目にありがとうございます。
はい、
そういう声も出せるんですね、
はい、なんかそういう時もできるみたいです。新たな発見です。
飲んでますか。
あ、ちょっとやっぱ新年ですからね。
そうですか。おとそ気分でということで、
そうです。
阿波ちゃんとだいぶ会ってませんね私ね。
あ、本当お元気ですか。
元気です。2019年の阿波ちゃんにとってどんな1年だったですか。
その前の年が本当になんか激動だった印象が強くて、これはいかんなって思ったおかげなのか、その反動か、別に私は調整はしてないんですけれども、まあ、どちらかというと穏やかな一年になった気がします。
じゃあまあいい一年だったってことですかね。
そうですね。
波風立たず。ね。
そんな感じで、はい。ただですね。
はいはい。
2020年のお誕生日ランキングで、私9月29日生まれなんですけれども、ランキングがなんと366位中の、322位だったんですよ。
それどういうランキングなんですか、それは。
なんかあったんで、テレビでやってたんですよ。お誕生日366日、今年はうる年なのかな、だから366位あって、そこ、最下位からこう、何月まで何月まで何月何日生まれて出てきて、私結構上位に行くのをなんか変に期待してたのが、すぐ322ぐらいで私の誕生日出てきて、ちょっと今年はとても不安がいっぱいの2020年でございます。
まあね、そういう占いはね、まあ、はい、だってほら、同じ日に生まれた人なんて、まあ、日本国内にいくらでもいるじゃないですか。ね。
そうです
ね。で、その人たちがみんな同じ運命たどるとはとても思いませんしね、大丈夫ですよ。
あ、そうですよね。ありがとうございます。
だからそういう、ほら、そういうなんか占いとかで警鐘を鳴らしてもらったと思えばいいじゃないですか。逆に、じゃあ覚悟して、もっといい方、いい年にしちゃおうとかって思えばいいだけなんです
よ。そうですね。もう下心満載で、だから年末に、お友達と再会するのがあって、で、みんな、お世話になった、結婚式の司会をさせてもらったカップルばっかりのたまたま、集合だったんで、もうそこからも私も、なんかこう、下心満載で、子供たちに、ちょっと早めのお年玉を配ってました。
あ、なるほど。今のうちこう、蒔絵をね、巻いておこうという。
はい、そうなんです。そんな感じで、まあ、はい。いい意味で今年はなんか人に優しく生きようっていうのを意識してます。だから、おっしゃるように。
はいはいはい。沖縄にはどうなんですか。また、今年は、帰ったりするんですか。
本当はこの1月が、法事だったんですけれども、はい、ちょっと仕事の都合で厳しそうなので、まあ、決まっているのは11月に、同窓会の予定なので、まあ、それに目指して毎月マイナス1キロ痩せていきたいなっていう目標を掲げております。
あ、そうですか。リバウンドに気をつけてくださいね。
はい、リバウンドしてこんな感じなんで、もう行ったり来たりなんですけれども、いやいやいや、ちょっと、はい。
じゃあまあ、11月だとまだだいぶ先ですわね。
そうです。今のところはまだ、まあもしかしたらもっと早めに帰る予定を立てるかもしれないんですけど、はいはい、一応同窓会があるっていうところで11月は決めてはいます。
阿波ちゃんのね、はい、本当にフィージャーヒンギターは人気ですよ。
あ、本当ですか。なんか
本当です。もう大阪でも、もういろんな人から、あれ、面白いですね。ヒージャーヒンギターは、とかって。なんかこう、沖縄の情報を知って、なんかこう、その番組から得たのかどうかわからない感じでも、でも楽しく聞けるのが、すごいいいですって言われまして、評判いいですよ。
よかったです。 じゃあちょっとまたあの我々あの沖縄のことを私もいろいろ意識してまた学びながら皆様になんか面白い沖縄を発見していただけたらなと思います。はいはい
はい。まあ、今年もねまたね、はい、あの頑張っていただいて本当に FMC の番組でまたよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします、は
い
は
い、というわけで阿波ひろこさんでした、今年もよろしくお願いします。
はい、こちらこそゆたしくうにげさびら
さあ、続きましてはこちらのお便りです。兵庫県神戸市からいただきました。34歳販売業、ラジオネームアマテツ、
ありがとうございます。
今年も、あ、今年というか9年ってことか、うん、9年も お世話になりました。そして今年もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。正直なところ、ゆくくるでラジオをテーマに掲げられるとは正直思っていなくてびっくりしましたが、が嬉しいです。どんな風になるか楽しみ。こんななっちゃいました、すいません、さて、私のラジオ遍歴は、うん、RKK 熊本放送、うん、NHK FM、うん、RKK 熊本放送、うん、ほぼ聞かない日々引っ越し、うん、朝日放送と FMC、うん、朝日放送 ABC、 朝日放送と FMC が肩を並べております。実家では AM 放送しか入らなかったため RKK 熊本放送一択でした。当時 DJ ヒューこと現、TKU 熊テレビ熊本アナウンサーの、熊本太郎さんって書いてありますが熊本亮太だと思いますが、ノリに乗っていた頃で、うん、AM しか聞いてなかった当時中高生の私にとっては刺激的だった思い出があります。仕事をし始めて全く聞かなくなりました。しかし関西に引っ越してから、引っ越してきてから毎日聞くようになりました。そして FMC と出会い今に至っています。関西はいくつもラジオ局があるので少なからず、ビビたるものでも切磋琢磨しますが熊本はないな。
ない
あ厳しいご意見ですね。そもそも夜と早朝はキー局番組、キー局からの番組、うん、RKK 熊本放送は電波送信を切りその時間帯だけ、ラジコのタイムフリーを無料で使えるようにしてキー局のを聞いてもらった方が効率いいし、経費削減できるのにな、と、緊急事態以外はと、ラジオ業界はお笑いがやってる番組しか元気がなくて寂しいです。その点 FMC の未来は明るいですね。熊本、関西、そして関東と広がりました。また人脈も広がって毎回話題に行くことを書かないのはすごいことだと思います。これからも応援しています、ありがとうということでございましたね。写真を添付していただきまして1979年の秋の RKK ラジオのタイムテーブル
です。ほうほう。
まあ、もうあの番組のラインナップは私は頭に入ってるんであえてプリントアウトしてないんですけど、はい、もうあのそこに書いてあった番組は全部わかります。
あ、はい、
で、あの例えば飛び出せ160っていう番組がありまして、
飛び出せ160、
あの週に1回やってた、はい、ラジオが飛び出せ160ピッピッって、わかんないでしょうね。
何ですか160って。160
っていうのは160メガヘルツっていうやつで、そのラジオの中継に使っていた、まあ、トランシーバー送信機の周波数のことです、はい、であのそのラジオ局とかで使う業務無線なんですけど、うん、これは、ワイドとナローっていうのがありまして、ワイドっていうのは音がこう、音質が良い、これはあの中継で使うんです、であの打ち合わせで使うやつ、普通のトランシーバー、これ音が悪いんですよ、これナローって狭い帯域が狭いんで、でまあまあそういうのはあるんですけど、そのワイドで使ってるワイドワイドリクエストっていうのはそういうやつで、番組に出てたのは、ララちゃん、
裸
のララです、はい、あと、バッテン荒川さん、
はい、
あと小宮アナウンサー、小宮恵子さん、っていうのが出てたんですね、で、これ何をするかというと、はがきだと思うんですけど応募があった家に行って、そこの家から番組やる、はい、でそれが今日はあのこちらの鹿島町のなんとかさん家の家からお送りするピラッと登場とか言いながらね、そこのほら大体ほら 結構農家の庭の広い家とかあるじゃん、うん、そういうところからやるわけですよ、うん、すると近所の人たちがうじゃーって来るわけ、うん、祭りみたいになるわけよ、うん、その家からすればもうちょっと誉れなわけじゃん、うん、でこうごちそうを用意して、うん、もう大変なこう親戚一同集まって、でそこでその庭でバッテン荒川さんが普段はほらヤクザみたいでしょおよねばあさんの格好じゃない、モードで角刈りの浅黒い、うん、でもお尻はちょっと小さい、
うん、そこはいい、
僕はサウナグランドサウナマリーナでよく見てましたから、うん、でそれで何歌を歌うわけですよ、うん、バッテン一台とかなんとかしてよとかそういう皆さんご存知ないでしょうね、そういう歌をでこう披露して、あと自分の持ち歌がない時はなんかカバーを歌ったりするんですけど、でこう家族のそのいろんな話題をこう盛り上げていくっていう、うん、本当にねなんかね手作りな感じのする番組で90分ぐらいだったかな、うん、楽しみだったですね、中学の時、うん、だから79年って僕は中学生ですから、一番聞いてた時ですよ、うん、だからオールナイトニッポンなんかでも、まあ、もちろん所ジョージさんが出てきてすぐぐらいです、うん、所ジョージが出てきて最初俺誰だそれって言って柳ジョージと違うのとか思って、で今度 RKK に来るって言うんで行こうっつって、道越一郎くんに連れられて、道越くんって家電業界ですごい有名な、ネットで聞けばすぐ出てきますよ、この FMC の元祖メンバーの一人ですけど、で彼と一緒に行って、でその時に、日曜日の朝11時から RKK ラジオで、うん、サンデージャンボリーっていう番組があって、うん、斉藤誠一アナウンサーがやってて、まだ当時若手で、うん、でそれに所ジョージさんがゲストで出てて、熊本県立第一高校のフォークソング部のお姉ちゃんとギター合戦をやるっていう、うん、でそのお姉ちゃんがもう最初から下ネタで出てきてもうめちゃめちゃな番組になって、朝なのに、でその後番組が終わってからサインをくれるっていう、うん、でみんな並んで、うん、で道越くんがその生徒手帳に所ジョージのサインをもらってで俺その後ろで見てて、で所さんが「じゃあ君は?」って言って手出してくれたんや、で俺「いりません」って言ったまさかね、まさかこんなにいまだにこの芸能界に君臨する人になるとは、まあね、あの時はまだ俺も人を見る目がなかったね、もうこいつ全一発で消えると思ったもんでそのサンデージャンボリーがその直後に終わって、うん、終わったのはひょっとしたらその時の高校生の下ネタだったんじゃないかというふうに思ってたんですけど、そこで始まったのが徹夜とビアンのおっぴょろろっていう番組でしょ、うんうんうん、でその後はずっと続くんですけど、うん、ね、でまあほぼ同じフォーマットですよ、でそういうやつで、あとで徹夜っていうのは江越徹也さんですけど、江越徹也さんが夜やってた熊本ミッドナイトポップスっていう番組を毎晩やってたのがあって、うん、これを聞かないと翌日学校でも話題に乗り遅れるという、でまあ私もこの熊本ミッドナイトポップスは一回、出て、ナナナンと、ワンナイト DJ といってやったんですよ、でそれは実はおそらくですけど試金石だった、試したの、で俺その時まだ喋り手じゃなくて裏方だったんで、うん、全然ダメだったのね、でも何喋ったんだか分かんない、だから当然それはもう箸にも棒にも引っかからないんですけど、でも努力すればこういうふうなことにまでなるんだよ、というというところで、まあまあそういう非常に懐かしい1979年、ラジオが最も輝いていた時期の一つですかね、最も輝いていた時期の一つっていうのはおかしいですけど、うん、世代によって違うんですよ、うん、なので私にとっては最も輝いてたですね1979年、というね、なんかないですか、こう思い出せばこれは必ず聞いてたっていうような番組とかない？あるでしょう、例えば。
必ず聞いてたってないっすよね、やっぱだから、ね、その受験生の時にそのオールナイトニッポン そうか、それぐらいだったよね。
えのさんのおはようさんとか聞いてなかったですか？
多分なんか聞けばわかると思うんですよ。ただ思い出せないだけだと思う。
白バラアワーとか聞いてなかったですか？
何ですか、白バラ。
じゃあ午後2時5分ちょっと一服とか。
あ、それは知ってます、それは知ってます、なんかおっぴろろも知ってますし、でもどんな番組かって言われるとわからん。
じゃあ、 日本のラジオ史上、ラジオっていうか民放ラジオ史上最長寿番組のね、城山すずめとか。
知らないな
MBC に南日本放送の、
いや、わからない
城山すずめ、
わからないわ。
ああ、そうですか。
全くわからない。
まあ、いろんなね、もう各地にもいろんな、いろんないい番組があるんですよ、やっぱ、だそれをその活性化させるのはラジコは役に立ってたと思うんですけど、あれほら、あれゼニトルでしょ、全国の聞こうとするよね、あんなもんタダにすりゃいいんだよね、聞いてやってるんですよ、わざわざ、向こうの広告媒体であるラジオを聞いてやってるのに金取るっていうのがね、なんかそもそもなんかそのせこいよね。なんかね、そのせこさが嫌だね、まあまあ、というわけでございまして、まあ本当にいろんなラジオの皆さんの思い出話をこうやって聞くと本当に私も今日はちょっと楽しいですよ、本当に。
電話だよ電話だよ電話だよ電話だよ。
さあ、新年メッセージ電話がつながりました。どなたからの電話でしょうか。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。立花ゆきえです。
あ、どうもどうも。
どうも。
なんか音がちょっと響いてる感じですけど、なんかすごい広い部屋にいるんですか、今。
そうそう、ホールみたい。我が家のリビングなんですけれども。
あら、なんか噂のなんか60畳ぐらいあるという、なんか5点と言われてる。
そうそうそう。
あ、そうですか。
温まらない、温まらない。
温まらない。あ、そうですか。はい、とにかくね、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
橘幸恵さんにとって2019年、まあ昨年はざっくり言うとどんな1年でしたか。
慌ただしい一年でした。駆け抜けました。
なんかほら、元の職場に戻ったじゃないですか。
そうですね、はい、ね、4月から、はい、ね、はい、そうです。
で、相談員としてこう頑張っておられて、はい、でその傍らといったらどうかわかんないですけど、いろんな資格をなんかたくさん取ったという話を、ね、
はい、そうですね、はい、今年はいっぱい、はい、今年じゃないか、去年ですね、はい、はたくさん資格をとか検定とかを取りまして、はい、まあ、ステップアップをだいぶ図ったつもりで、はい、いよいよ2020年がそれを発揮するかなという気持ちでおります、
はいはいはい、じゃあこの2020年はいよいよその何ですか、こう花を咲かせようという、そういう一年にしようっていう、
もうそのつもりで毎年正月に思うんですけど、今年こそ花を咲かせますよ、
はい、もうじゃあね、木名正吉さんが歌った花という歌がありますけれども花を咲かそうよということで、
もうめっちゃ、
もう泣きなさい笑いなさいというあのいうことになるのか、引きこもごもの一年になるんでしょうか、2020年は。
もうそうですね、もう木だけでいいです。
ちょっと不吉なことを私後から言ってるような気がする。
木もつきましたね、はい、木だけでもいいです。
まあね、まあ立花さんずっと熊本ですが、資格をこう取得するためだとか、いろんなセミナーだとかで、関西に行ったり関東の東京に行ったりとか、こうしてるじゃないですか。だからなんかこういろんなところでこう幅を広げているとは思うんですけれど、ね、こう今後こう全国区でこう打って出るぞとか、こうね、なんかそういう、ね、
もちろんですよ、打って出る気は満々ですよ。
あ、そうですか。
もう来いと言われたらどこでも行きますっていう勢いの私でございます。もう待ってる側ではないので、ほうほう、攻めてまいります。はい、
籠城してる場合じゃないと。
そうそうそう。
いよいよこう、
もうね、もうだいぶ種にもこう水をまきすぎましてですね、根腐れしそうな勢いなんで、もうね、
はいはいはい、
はいはい、
まあじゃあね、今年2020年はともかく、はい、もう、はい、大活躍をするためにこう動き回るぞという、そういうアクティブな一年にしようということでしょうかね、はい
はい、そうですね、今年こそアクティブインフォメーションをお届けするぐらい頑張ろうかなと。
それ分かるやつほとんどいないと思いますけどね。
いたらいたで怖いですね。
まあ、数名ガチで長いことリスナーやってる人が今笑ってると思いますけどもね。
おおっていうね、
ともかくでもあれですよね、特にこう病気したとかそういった話は聞いてませんから、立花さんは、はい、健康っちゃ健康ですよね、いつもね。
健康 まあそうですね、細く長く頑張っておりますね。
いつもあーとか疲れたとか言ってるだけで、実はそうでもないという、はい、実はパワフルなおばちゃんということになるわけです
よ。いやいや、おばちゃんのところはいらないですね。
あ、そうですか。
はい、
ね、近頃二十歳になられたということで。
そうなんです、やっとですね。はい、お酒が飲めるから。正月早々ね。
ということでございましてね。はい、まあだからまあ今年一年もまたね、この FMC の番組も含めまして、また、いろんな元気な声を聞かせていただいて、はい、
ぜひ今年をよろしくお願いいたします。
今年もね、一つよろしくお願いします。はい、というわけで立花一恵さん、ありがとうございました。今年もよろしくお願いします。
今年もよろしくお願いします。失礼します。
さあ、続きましては岡山県岡山市からいただきました、44歳塾講師、ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
AI 美空ひばりが結構なクオリティで出てきました。あれ紅白でも出たんでしょ、
多分
ね。AI をもっと手軽に、もっと高度に使いこなせる時代がそこまで来ているのでしょう。すると昭和のラジオを彩った皆様を AI で蘇らせる蘇らせるオールスターラジオ、気持ち悪いができちゃったりして、そうなるといよいよ何が真実なのか分からなくなっちゃいます、ということでいただきました。できるっしょ、でもそのうち、もう多分この人だったらこういうコメントを言ったであろうみたいな。
あ、
だって今回の美空ひばりの AI のやつも、ね、いろんな楽曲のエッセンスを抽出して、AI がデータを集めるだけ集めて、そしてこう曲をこう吐き出していった、でも違う、でその、特にセリフの部分なんかが全然違う、でそれはたまたま義理の息子だよね、彼が、持っていた、その何、美空ひばりさんがその彼のために吹き込んだ絵本を朗読したテープが発見されて、120分の、その中にそのいろんなそのセリフが入っているので、それを AI が繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し再生してデータを集めたら、語りの部分が美空ひばりになっちゃったっていうところでしょ。で美空ひばりだったらこういうことを言うだろうなっていうようなことを含めて、まあ、そこら辺は、まあ秋元さんとかそういったところが、まあ、人間の脳みそで考えて、命を吹き込んでいるんだけれど、それもやがて AI が一人でこう、まあ、自分なりのこう演算をして出してくる時代ってのは、まあ、おそらく来るでしょう。そうなるとどうなるんですかね、こうね、いきなりこう AI 糸井五郎とか出てきてですよもうゴーゴーゴーズオンとかって言ってね、やるとか、それこそジェットストリームなんてなんかできそうな気がするわけよ、あれも、ね、お問い合わせはリンリンダイヤルまでとかって、なんかそういう風なやつとか、もう数々のいろんな喋り手がまあ蘇るということになると、そうするとですよ、例えばですね、その田舎の放送局とかで人を雇わずに AI のそのソフトだけを用いて、そうするとオールスターがね、すんごい人たちがこう出てるという、きら星のごとく輝くような、もう徳川無生とかでもそんなのもう A6 助も含めてみんな出てきちゃうっていうローカル番組をずっと一日やってます。 でもスタッフは技術系の人スタッフが 2,3 人いるだけですみたいな、そんなことだってひょっとしたらできなくはなくないわけでしょ。これラジオにとってこれは幸福なことなんですかね、それともこれは不幸なことなんですかね、もうちょっと分かんないですよこれ、で何がいいやって、もしもよ俺が死んでね、AI えのきだしのやつがいてで こんなようなことをこうひねったことばっかり語るっていうやつがいて、であれよ、生身のやつより AI の方が面白いねっていうもっと嫌だよな、なんかそういう、まあでも AI で多分作れないのは木田上優子だと思いますね。なかなか難しいですよね、これはもう予測不可能ですから、もう本当ある種のファジーな
ファジー
ですからね。
なんでしょうか。
でも本当どうなると思います、ラジオはこれから皆さん。
まあ、
続きますかね。
聞かなくはなるでしょうね。
まあね、ラジオをね経営する人たちの頭の中に、もうテレビしかないと思うんだよね。常に映像での情報配信をしたいって思っている人たちが多いので、 だからスタジオにカメラ入れてそのね、ストリーミングで見せたりとかやるじゃないですか。でなったらテレビでいいじゃんと思うんだけど、ラジオというものをやっているっていう矜持がない人たちが経営陣の中にバックをし始めると、それはラジオは滅びますよ。でそのラジオっていうのはあくまで僕はラジオって電話の何かだと思って、今日だから あえて今回すごい電話をやたらとこう意識してやってみたのは、電話って声だけでしょ、まあもちろんテレビ電話があるじゃないかと、でもテレビ電話は別、あれは普通に電話ってのは声だけで、でも声でその例えば遠くに住んでる誰かとその声で喋ることによってその気持ちが伝わる、でそれでその安心したりあるいは逆に不安になったりとか、いろんなことがある。で嘘がつけるんですよラジオって。ある種テレビだとカメラで映しちゃうと、いろんな目が泳いだりとか、ね、こうあるわけですよ。でこの間のね伊藤詩織さんをレイプした親父みたいなね、こう目が泳いで油汗がにじむとかね、でラジオはどんだけ目が泳ごうが油汗がにじもうがね、とりあえず落ち着いた声さえ出しとけば騙せちゃうんですよ。でもその騙せるんだけれど、そこがその喋り手の大事なところで、矜持を持つところで、その騙さないんですよ。いやいい意味で騙すのかもしれないけど、その悪意がそこになくて、で聞いてる人たちにともかく幸せになってもらおう、元気になってもらおう、あるいは問題提起をすることによって考えてもらおうとか、なんかそういう別に自分自身が相手を考えてもらおうと思わなくてもいいんですよ。でも今そこで番組の流れとしてテーマとしてこれを伝えるべきなんだっていうディレクターの指示があれば、喋り手はそれに沿って喋るわけですから、それをじゃあ嘘をつくわけですよね。自分はそこまで考えてないんだけど、今回そういう番組のテーマだからとか、でそれ言っちゃダメなのね。でそれをどう自分を演出させながらリスナーにそれを届けるか、キャストするかっていう、いろんな葛藤がある中で、その中でこう細切れに途中ちょっと、散りばめられた本音っていうのが垣間見れて、あれこの人喋ってる時ちょっとあんまりこれ実は乗ってないなとか、好きなテーマじゃねえなとかっていうのがこう読まれたりする。だからなんだろう、相手 のブロックサインを読むみたいな、なんか読めた時の面白さもあって、でそれはテレビではないんですよ、ラジオにはあるっていう、だからそういったことも含めていいメディアなんですけどね、あえて映像を使わないっていうところに、それにあと私が一番ラジオに対しても何が魅力かっていうと、本当に手間がかからないテレビよりは、もう映像の場合は大変だから、ね、だって例えば仮にですよ SF 対策を取ろうとしたらですよ、莫大なお金がかかるんですよCG やら何やらミニチュアやら何やらって作らなきゃいけないけど、ねえ、もうラジオドラマなんか宇宙って言えばそれでそれでいいわけですよ、そこに宇宙空間が広がっているっていうふうに言えばね、もうそう、それでいいわけで、そこにピヨーンとか、今時ピヨーンって音は使わないな、でもまあなんかそういう SE を入れればいいわけで、なんかそこの面白さですよ。なんか、だから中学生とかでも、だから中学生とかで YouTube やっちゃダメよね、ラジオからやれよ、ラジオを作れよできるっていうか、今本当に作りやすいですから、みんな子供たちがラジオから作ろうぜ、でそれでいろんなそのラジオドラマでも何でもいいから、そういったもので、どうなんですかね、私の言ってることがこの若い人たちにそれがこの心を打つだととも思えないんですけどまあそんなことを思いながら、本当にラジオっていうのは常に不完全なんですよ、完成形はまずない、常に不完全だからいいのかななんてことを思っていたりするわけです、さあそういうわけで、まあなんだかんだで長丁場、予定より30分以上伸びちゃいましたけど、お送りしてきたこの第31回、FMC 行く年来る年であります、 さあ、どうだったんですかね。もうキラウェイコさんだいぶお疲れの様子ですね。
クマが4匹ぐらい。
いや、あのクマ消えましたよ。
あ、消えました。
むくんでます。むくみでクマが消えたと思うんですね。というところでございまして、さあ気がつけば時刻は2時35分に近づこうとしております。
早いね。
お送りしてまいりました2019年から2020年への架け橋、 FMC 九州、 FMC 関西、 FMC 首都圏の共同制作でお送りしてまいりましたスーパースペシャル第31回、 FMC 行く年来る年、いよいよ大団円です。最後までお聞きいただいた皆様、本当にありがとうございました。2020年、この年が皆様にとりまして実りある素晴らしい一年になることを記念いたしまして、ここ熊本市東区新鍋三丁目 FMC 九州新鍋 FMC スタジオからそろそろお別れしたいと思います。また今年の大晦日元気にお会いしたいと思います。お相手は榎木田新右衛門と
平上優子と
池上田とフランシ
スコマサブでした。
では大晦日ですね。それまでいろいろあると思いますけど、山あり谷あり、頑張って生き抜いてください。我々も頑張って生き抜いていきます。それではごきげんよう、さようなら。